今日のメッセージを取り次ぎたいと思いますが、最初に信玄、信玄の19章の21節を読んでみたいと思います。箴言19章21節。人の心には多くの計画がある。しかし主の計り事だけがなる。もう一つ、箴言の16章の1節。人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。箴言の16章の1節です。新しい年を迎えて、皆さんもきっとお正月には、今年の1年はこうであったらいいなとか、あるいはこんな風であることを祈りますとか望みますということで、計画を立てるというか、そういうことがあると思うんです。今年は海外旅行に行こうとかですね、あるいは家族が受験だなとか、今年はどうもいろいろ生活が厳しそうだなとか、何か健康に不安を感じるなとか、いろいろあると思うんです。1年間こう考えてみるとですね。で、もう10日も過ぎたので、今更お正月気分っていうのはもうないと思いますけれども、それでもですね、ちょっとこの1年をスタートさせていくにあたって、今年1年自分はどんな歩みだろうかっていうことを考えていただけるでしょうか。皆さんの中でですね、言っても構わない人といいますかね、今年はこんなことがありそうなんだけどとかですね、期待があるとか、お祈りお願いしますとか、そういう方はいらっしゃいませんかね。いてくれると話の続きが、つなぎがうまくいくんですけど、特に変わったことはないですか。変わらなくてもいいんだけど、黒川さんはどんな一年になりますかね。何か変わったことか期待していることはありませんか。
特になんか、主人と教会生活を滞りなく遅れたらいいなとちょっとはみ出しかけて
そうですか。ご主人と一緒に教会生活がしっかりね、できたらいいなって、そういう、まあね、何の、特別なあれではないけど、でも考えてみると一番大切なというか、ね、素晴らしい計画というか祈りですよね。西田さんついでにどうぞなかったら作ってでも
私は職場の方で、総主事が交代することが決まっているので、新しく就任される総主事とご一緒に、いろいろな事柄がうまく進んでいくといいなというふうに思っています。
職場で上司が新しくなると、責任者が新しくなる、やっぱりだいぶ生活って変わってきますよね。まああまり変わらないように思うかもしれないけれど、だんだんだんだんですね、時間が経ってくると細かいところでですね、やっぱり相当こう変わってくるという経験すると思います。それに心備えておられるっていうことですね。他にどうですかね。こういうのは難しいですね。当てると叱られるし、当てないとまたという感じがしますけど、この間やるといきましょうかね。私は今年1年どうなるのかなと思うと、まあやっぱり多分、シンガポールに行く生活が変わるかな、もう行かなくなって普通の生活に戻るかなという、そういうこととですね、まあ、他には特に変わったことが考えられませんけれど、まあ行かなくなったらどうするのかな、まだ考えてはいませんけども、いろいろな可能性を思うことがあります。ただ牧師はですね、あるところの場所に使命を持って 派遣されてお仕事をしてましたら、まあ、それが終わってから後のその先のことっていうのはあんまり考えるっていうこともしませんし、まあ、それは神様にお祈りしてそこから導かれるっていうことが多いんですよね。大抵のね、牧師さんってね、一つのお仕事終わったら3ヶ月ぐらい何もしない期間っていうのを持とうとするんですよ。それの余裕があるととってもいいと思います。一つのお仕事終わりましてね、新しい仕事に就くまでに、少し気分転換というのは世俗の言葉ですけれども、今までのお仕事を整理して新しくこれから進んでいくにはどういうことを心がけたり備えたらいいだろうか、まあ、文字通り祈りの時と言いましょうかね。そういうのを持ってそして新しく導きを求める、いろいろと働きの変わる時のね、形は違うことがあります。任命制で、あるいはこの上の方が決めてくれるっていうとね、そうするとそういう形の移動の仕方があります。招聘制といって教会のお招きを受けて変わっていくと、また違うところがあります、まあ、私どもバプテスト教会のような教会というのは、まあ、日本の教会もかなり多く、まあ、そうですけれども、教団職というのが強くなければ招聘制といいまして、その教会がお招きすると、教会、一つの教会から他の教会に、まあ、移るという時に、まあ、前の教会で一生懸命やっておりますので、ギリギリまでね、一生懸命やってまして、で新しいところにまた招聘されるっていう時に、少し、チェンジングタイムといいましょうか、持っていくっていう、それもいいことだと思います。ただそれにはちょっと余裕も必要ですよね。精神的な素晴らしい時を持てるということは事実ですけれども、まあそんなことを私は今年は迎えるのかなと。まあ私の場合には、ある面で一つのお仕事を終えて神様に導かれるまんまに、大抵は短い期間でのご奉仕をさせていただくということで移り変わりがあるんじゃないかと思います。まあビジョンっていうか思いとしては、アジアのいろんな町を回ってクリスチャンたちが家庭集会とか できれば月に1回とか3ヶ月に1回とか礼拝を持てないかなって思っていらっしゃるクリスチャンのグループって結構いるんです。ちゃんと調べてみないと、あるいは訪問してみないとそれはわからないんですけど、あそこにクリスチャンの方々がいるって何かのつってて分かって行ってみると、大抵その町にはいろんなクリスチャンがいて家庭集会のようなものを持っているっていうことがあります。そんなことなので、そういう働きですね、まああるといいなと思っておりますけれども、でもそういうことを具体的に計画を立てていくっていうことは、お仕事が終わってからのそういうことになろうかと思います。そんなわけですので、私のためにもお祈りいただきたいと思いますけれど、そういう流れの中ですと、さっき読んだ人の心には多くの計画がある、しかしその計り事だけがなる、まあ、まだ私の場合には多くの計画というところまでいきませんけど、それでもね、祈りとか希望とかそういうことがありますけれども、神様の計り事だけがなっていくんだっていうことです。お正月に時々考える御言葉があります。それはですね、ヤコブの手紙、ヤコブの手紙、4章13節、ヤコブの手紙4章の13節、聞きなさい、今日か明日 これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。今日はここにはですね、一人の人がこういうことを言ってるって言うんです。今日か明日この町に行こう、その町で1年間ぐらいとどまって、そして商売してお金儲けをしよう。まあ年間計画でしたね。1年ぐらい、この町に行ってこういう仕事して儲けよう。でも、まあ、そのことわからないでしょ。本当にあなた方の命は短いもんですよ。そういうわけだから、主の御心であれば私たちは生きていて、このことをも、またあのことをもしようと。ここでですね、このことをしよう、あのことをしよう、1年間商売をしよう、町に行ってっていう、この計画が別に悪いと言ってるわけじゃないんです。ここではそういう期待というか、祈りというか、ビジョンというかですね、したいことというか。でも重要なことは、主の御心ならばっていう、そこに信仰の言葉というとか、それを付け加えなさいとこう言われてるわけなんです。だからもしクリスチャンが、人の心に多くの計画があるんだけど、それは主の御心ならこうしよう、ああしようと、こういうふうにやっぱり、言うべきなんだということです。主の御心、主のご計画ならばこうしよう、ああしようと。で、人間の計画のほかに、この神様のご計画、神様の計りごとっていうのがここで出てきています。ところで、神様の計りごとっていうのは、計画ってどんなものなんだろうか。それは誰もわからないんです、人間的に言うと。そうするとわかるのは、実は聖書の中から、聖書が神様の計りごと、計画ってこうだと言ってますという部分ですね。神様がおっしゃっている計りごとは、実は聖書の中にあるところから教えられていくっていうのが一つの大切なヒントです。で、エペソ人への手紙の、エペソ人への手紙一章、エペソ人への手紙の一章の9節、エペソ一章9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであってと書いてあります。これは御子においてあらかじめお立てになったご計画ということが出てますね。で、その次11節見てください。私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを、皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められていたのだ。ここにはですね、計画のままをとか、実現される方の目的によってとか、あらかじめ定められているっていう言葉が分かるように、神様が私たちの人生に、確かにキリストにあって、ずっとずっと昔から私たちの歩みを定めておられるというか、導いておられると。 ていう方なんですね。皆さんは自分が今ここに生まれて歩んでいるっていうことが不思議だなって思うことがありますでしょうか。私は時々ですね、やっぱりああここで生きてるって不思議なことなんですよね。まあ仮にですね、私の両親が結婚しなかったらやっぱりいないでしょうね。いるかしらね。どっか他のところに魂が移っているかどうか、輪廻の思想みたいなね、あればまあ私がいないとも言えないけど、普通やっぱり考えてみたら両親結婚しなきゃやっぱりいないんだよな。やっぱりどんな親であってもありがとうっていう気持ちをね持ちますよね。私2番目なんだけどね、いや子供は一人でって、まあもし両親が思ったらですね、そしたらやっぱりいないですよね。いやそう思ったって言いますとかね、そういうのもあるけども、まあとにかく私がここにいる、私は私であって、でこういう人格でこういう DNA でなんか生きているってね、この生命の個体って、まあ、生物学的に言うとどんな風に分析して言えるのかわからないけど、でもまあとにかく偶然のような所産かもしれないけど、とてもとても偶然とは思えない何かがあったんじゃないかとか信じたいというか、そう受け止められる、ここでこうやってこの時代に生きているって不思議なことなんだと。江戸時代に生まれたかったって人いないと思いますけどね、あるいはアメリカに生まれた方が良かったとかね、なんかいろいろもうちょっといい天皇家とまでは言わないけど、もう少しね由緒ある家系に生まれたらよかったとかね、長野県じゃなくてもうちょっとあったかいことで生まれた方がよかったとかね、なんかこう自分の歩みの中でこう期待しているものっていうかなんかを考えてみたときに、まあいろいろあるけど自分が選んだわけじゃない、ここに生かされている、今日も戦争の中で生きていかなきゃならない、戦火の災いの中にあるっていう人が、まあ今は少ないかもしれないけど、それでもね、それに似たような状況ってのはないわけではない。この時代こういう環境の中でこの場所で歩んでいるってことはやっぱり見心なんだろうなと。で自分がクリスチャンになったっていうこと、これも不思議なことなんですよね。なったっていう人から見るとね、でありがたいことだとか、まあ本当は信じない人間なんだけどなとかですね、もっと私よりずっと敬虔な人というか信仰深い人とかね、なんか宗教的に富んでいる人、レリジャスピープルっていう言葉ありますが、宗教的なこう感性の豊かな人みたいなね、そういう人々が実はたくさんいるのに自分が選ばれてくる。で私はですね、やっぱり自分があんまり宗教的な人間でないっていうことを感じるんですね。牧師さんをしていても宗教的な人もいれば宗教的じゃない人もいます。一般の信徒の方だからみんな宗教的じゃなくてね、世俗的だっていうわけでも実はないんです。とっても宗教的な人たちが普通のクリスチャンの中にたくさんいますし、働き人の中にいわゆる宗教的っていう雰囲気ではないというか、そういう物持ちをあんまり見せない、そういう方もいるっていうことなんですね。だからその人の宗教性みたいなものが確かに関わりがないとは言わないけど、でもやっぱり違うんだなっていうこと、選びなんだな、神様が選んでくださったからそうなんで、私が 私の持っているそういう性格とかね、 DNA というか何かでもってこうやってるわけじゃないんだよねっていうことがやっぱり考えられてきます。だから自分の人生っていうのはいろいろあるけど、やっぱり神様の御手の中で進められてるんだって、キリストにある永遠のご計画なんだっていうことですよね。でこれをよく捉えておくというか抑えておかないといけないと思います。自分の人生考えるときにね、決して偶然とか自分っていうところからスタートしないで、神様から永遠のご計画っていう、そういうこう観点というのがね、どこから見ていくかということがとっても大切ですので、まずその点を押さえていただきたいと思います。ところで私は皆さんにいつも一番大好きな聖句をお送りしたいと思います。それはローマ人への手紙8章の28節です。ローマ人への手紙8章の28節ご一緒にここを読んでみましょうかね。ローマ人への手紙8章28節ではどうぞ。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。クリスチャンというのはどういう人なのかっていうと、ここでは2つの形容の言葉で記されています。一つは神を愛する人々なんだ、もう一つは神のご計画に従って召された人々なんだ。クリスチャンどういう人なんでしょうかって、神様の計画で神様のところに呼ばれた人、そして神様を愛する人というと、ここではですね、クリスチャンの神の側面と人間の側面というのが両方出てくることがお分かりになるでしょうか。神様の計画によって召されたんだよっていうところと、神様を愛してるんだっていうことはね、これは神様の側からの働きかけと、人間が神様に向かって働く事柄と両方がありますよね。神と人間というのは決して一方通行、奴隷制度の中のような関係ではない。主人が奴隷を作ったり支配したりするけれども、でも計画の中でっていうから神様の意図の中にあったんだけれど、でも我々人間から見たら神様を愛するっていうことが私たちの使命というか特色なんだということです。まずここに出てくる神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々という言葉があって、クリスチャンは何かっていう意味なんですが、それから後でですね、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。神様がどんなことでも益として変えてくださるということです。ここにですね、全てのことが働いて益になるって書いてあるんです。それどういうことでしょうか。自分たちの身の回りに起こっている事柄の全てですね、これが全部こううまく働いて、そして私たちに全益祝福をもたらしてくれるっていうんです。皆さんが自分の身の中に起こってくるいろんなことをですね、ちょっと考えていただいて、先ほども皆さんにおっしゃっていただきましたけども、いろんな事柄を自分がこう経験していく、あのことこのことみたいなもの、それがですね全部働いていくんですよ、組み合わさっていってね。 で、私たちは物事を捉えるときですね、やっぱり単発的にあることを捉えますよね。例えば今は受験のシーズンですよね。受験というのは落ちたとかですね、やっぱり受かったよかったとか、なんかそういうことですよね。で、そのことは当然落ちたとなればもうがっかりしますし、受かったとなれば天にも昇る思いで、喜ぶと思います。だけど実はその受験ということも他の事柄も自分の身に起こってくることっていうのは全てこう働いて私の益となっていくんだよっていうことの大切さですね。私がですね、シンガポールの往復旅行をするときに飛行機に乗りますよね。飛行機に乗ってですね、7時間乗ってるとちょっと退屈ですよね、当然。で、初めの頃は本を読んでたんですけど、あんまり本を読んでると疲れることもあるし、で、一生懸命になるとね、本当はちょっと眠っていった方がいいんだけれど、本を読むと本当に眠くなるか、で、あんまり眠くならないとですね、なんか面白い本を読んでると、こう、冴えてきちゃうという経験があったので、それで、これはもうちょっとこうリラックスできる方法がないかなと思って、考えついたのが、コンピューターに映画をコピーして、で、こう、見るということをですね、考えたんです。で、まあ、私はですね、初めは、ツタヤのソフト屋さんに行ってですね、日本映画をこう見てたんです。トラさんとかですね、なんかこうそういうの釣り日記とかですね、そういうの見て、でもそれもね、1回の旅行に6本ぐらい見るわけですよね。3本ずつぐらいね、1時間半か2時間半はですね、そうするとすぐなくなっちゃうんですよ。1回往復で 6本だとね、日本映画って、ね、たくさんあることはあるんですけども、まあそれでも1年ぐらい経つとですね、なくなっちゃうんですよね。で、次にですね、テレビドラマですね、これを見るわけです。当然あから見ていくわけですよね。で、あからずっとですね、見ていくと非常に、まあ、面白い。まあ普段分かってるのはですね、見たいと思わないで飛ばさないで見ようって決心したんです。普通はですね、これは楽しそうってね、刑事物は楽しいとかですね、ミステリーは面白いとかですね、あるいはドラマは楽しいとかって好き嫌いってあるじゃないですか。で、それを選んでいかないで、あからとにかく見ていくというとですね、分かったことがあります。はじめにですね、1、2本はね、面白くないって思うことが多いんです。で、3本目か4本目ぐらい、まあ、シリーズで大抵7本とかですね、10本とかあるとします。最初の1、2本はですね、本当にね、なんかこう、ペースも違えば、感激とかね、いろんな、こう、前に見たのと違うわけです。で、前のこう、結構強烈なね、印象はありました。で、そういうふうにこう次のシリーズになっていくとね、前のこうなんかこうペースっていうものが抜け切れないで見ちゃうんです。で、飛行機はですね3本とか決めてるわけです。そうするとですね、1本目は前のやつ、2本目からこの新しいのとかってこう出てきますとね、特にそういう時は最初のこうものがね、全然面白くないか、もしくは前のがあまり面白くなかったので、とても今度はテンポが速くて面白い。で、私分かったのはテンポが遅いと面白くない。ずっとダラダラダラダラやってるとね、まだ何を一体言おうとしてるのかなとこう、だからミステリーみたいなのってですね、推測してるから早いんでいいんです。で、そうやってずっとですね、見てきて、そして、自分の まあ、時間を潰すということをしました。で、最初は時間を潰すっていうのが目的だったんですけど、そのテレビを見ていると、私実はですね、クリスチャンになってから映画とかテレビっていうのはほとんど見なかったんです。高校時代にクリスチャンになりましたでしょう。そして小説とかですね、なんかそういうものはまああんまり信仰的には別に中立ではあるんだけど、そんなに意味がないみたいなところがありまして、で実際そういうのをこう読まないで来た、今度そればっかり見てるというですね、なんか生活になりましてですね、でまあ庶民性が身についていいですねとか言われた人もいますけども、まあ確かにいろんなことがこう分かります。そしてですね、あの聖書の、 あの言葉とか生き方とこう随分こう結びつけて考えるようになったんです。あ、この、 あの出来事聖書で言うとどうなるのかな。例えば今はですね、ちょっと前後してるんですけど、金八先生って気になってるんですよね。あから始まってアラフォーとかですね、そういうので始まって、木まで来るとですね、金八先生シリーズってあるんです。これが何年間にもわたってシリーズが出てるんですよね。で今はね、5年目の金八先生なんです。10年ぐらいあるんです。でその1年が 10巻ぐらいあるんですよね。その1巻に大体、4時間ぐらい入ってる。ずっと今金八先生見てるんですよね。で、あの最初はですね、金八先生は物事を静止している状態で捉えないで、流れている状態で捉えなさい。一つの出来事ね、私たちはなんかこの JWTC に来てるっていうことでも、これ単発的にそれ捉えてるけど、こう自分の人生の中でこう流れている中の出来事、どんな出来事が起こってもですね、流れの中で存在するんだと。確かにそうですよね。で、物事をそう捉えなさいっていうのがこう1年目のテーマで、それがずっとこう繰り返されていて、で中学校3年生のですね、B 組のクラスこう担当していく。最初は15歳の女の子が妊娠してしまう。それ皆さんもよくご存知でしょうけれども、で同級生のね、男の子と子供ができてしまうと。普通だったら絶対に、問題になってですね、なんか子供を産まないでしょうしということが起こるのに、子供を産みたいと言って育てていく。で、4番目ぐらいのシリーズになるとね、もうすっかり中年のおじさんになって、そのご夫婦が出てくるというかね、15歳だったから、まあ、15年ぐらい経つと30歳ぐらいになりますよね。同じ人たちが違った俳優で出てきながら、この昔との関係の中でいろんなことをまた展開していくというですね、これは非常に面白いこう考え方で作っている本なんだな。シンガポールにですね、サンビーズっていうあの賛美のグループがあるんです。で、あのそれを創設したですね、上本さんという方にですね、サンビーズって名前はどういう由来なんですかって聞いたんです。そしたらですね、最初のサンビーズの3は三位一体なんです。 B っていうのはですね、 B 級 A 級ではなくて B 級なんだそうです。で、ズっていうのはですね、ズズズズってね、うるさいね、あのなんかグループなんだそうです。だからズズズズってこう、で文字としては 3BZ って書くんですよね。で 3BZ ってこう読むんです。で金八先生見てるとですね、3年 B 組金八先生で、ね、私は 3B っていうのはですね、あの金八先生のクラスのことだから、あの 3Bs は金八先生のグループになったらいいんじゃないかなと思ってですね。それであのいろいろ問題あるんだけど、 みんなで知恵を働かせて、そして、問題を解決していく。で、中学校の教師のね、生活が、あるいは雰囲気が、ものの考え方が、それぞれの先生の個性が本当によくどの、ドラマにも現れてる。3年生の子供たちにね、いろんな特色があって、こういう問題が起こった、ああいう問題が起こった、それがテーマなんだけども、でもそれをめぐって教師たちがですね、まさにこういう教師がいるなっていうですね、典型的な教師が必ずどのドラマにも出てきて、先生が難しい社会だっていうのは私もですね経験があるんですけど、先生ほど理屈言ってですね難しい人たちがいないっていうのはもう実感なんですけど、まさにそういうクラスなんですよ。で、教室も問題があるんだけど、教員室もですねやっぱり問題をめぐって、さまざまのこう葛藤があって、でもいずれもですね仲いい教師のグループ対立しないで、最終的には話がまとまっていくと、そういうドラマなんですね。で、そういうドラマを見ながら聖書の言葉いろいろ考えて、でこれとこれと合うな、あこういう言葉を使ったら説教に役立つなとかですね、まだ今まで使ったことはないんですけど、そういう風な説教、これはね最近流行りのね流れて何か人生経験してた時にハッと御言葉にぶつかりました。その御言葉を解説していくっていうのね、講話的説教だったけども、そういうようなことでこう考えられる説教っていうのがありまして、でそういう文脈の中でああいうドラマを捉えていくと面白いなとかって思いながら、まあ見ているわけで、そんなに真面目にいつも見てるわけじゃありませんけども、早く眠るくなるために見てるようなもんなんですけども、まあ、でもそういうことあります。でそういう中でいろいろな出来事が起こってくる、でも最後は非常にうまく物事がまとまっていくんですよね。でどのクラスもね本当に卒業式の時に素晴らしいクラスとしてこうまとまって育っていく。私はこれはこのね物事が全て働いて木となっていくっていうことなんです。私もね今日の時点においてはこのことなんか問題あるよなとかですね、こっちのことどうもね、どうしてこんなこと起こるのかなとかね、このことをね全くねとかってこうあるじゃないですか、あるいは早くここからは逃れたいなとかって、こういうこういろんな出来事、これは私のせいだよな、あの人が物分かりが悪いからだよな、ここでこんなことがね起こったからって、もうみんな人間的要素ってみんなありますよね。でどうしてもそれにばっかり目がいってしまう。そうすると、まあ、自分でいいことはね神様の恵みだとか祝福だって捉えられるんだけど、自分にとってどうもうまくいかないストレスばっかりたまるようなことは神様のご計画の中で素晴らしいなんて捉えられてね、みんなあの人が悪いこの人が悪い私も悪いけど、まあ、私よりもっとあっちの方が悪いみたいなですね感じでもってやっぱり捉えてしまう。で全てのことが愛働きて益となるってどういうことなのかなっていうところになかなか目が止まらないということが多いんじゃないかと思うんです。で神様のご計画っていうと、もう全て決まっててね、そしてあとは決まってるものの正解をですね、棚からぼた餅じゃないんだけども、もういただく。だから神様の御心って決まってんだから、探すというか、あるいは与えられるっていうもんなんだと思いがちですよね。でも全ても決められていてね、それを探して歩んでいけば御心を歩んでることになるんだっていう捉え方は正しいんだろうか、ちょっと考えていただきたい。例えばですね、私はどこの学校に行こうか、神様のご計画だから決まってんだよね。A という学校に行こうか、B という学校に行こうか、C という学校に行こうか。決まってるからお祈りしてね。そして、お祈りしてたら、あ、B がいい。A よりは B って。 おいどいで示されて、じゃあ B というね高校に入学するんでしょうか。そういう人も中にはいるかもしれないけども、大体はそうしませんよね。あの御心の学校はどこか、私は今でも忘れませんけれども、報道協会に杉野さんという、ご夫婦のクリスチャンがいました。そこにですね、男の子と女の子の兄弟がいたんです。で、一人の方がですね、高校か大学にですね合格したんです。で2つ3つ受けたんだった時をしますけども、受からなかった時はですね、そういうふうに言わなかったんだけど、受かった時にですね、ああ神様の御心だ、嬉しい、こうまあお嬢さんの方が言ったんです。それお兄さんもですね、まあお兄さんが多分大学生の頃のですね仲良しのお兄さん、妹を注意したんですね、そういう信仰は良くないって言うんです、ね、あなたはね受からなかった時は御心だって言わなかったって、受かったら御心だって、ね、嬉しいって言ったって、それは違うって、なんかね二人の兄弟が信仰的なんだけどね、そういう進学議論みたいにしてるんですよね。私はその話聞いたのに、受かったんだからね喜んでりゃいいのに、どうしてああいう、まあ、冷たいことを兄弟に言い合うのかなとか思いながらも、その会話がとっても印象に残ってましてですね。でそのお兄ちゃんの方は、とにかく神様の信仰っていうのはいいことであれ悪いことであれ御心だって受け止めよう、でも妹さんの方はいいことが起こったら御心だけど、いいことじゃないことは御心とは言えないんじゃないだろうかっていう、そういうふうにこう考えて捉えていく。まあもちろん当然こういろんな出来事というのは私たちにとって御心か御心でないかっていうのはわからないので、どっか神様の計画は図面か何かに書いてあって、で、はい、高校になったらこの学校、卒業したらここの就職口、3年間 A という会社で1回退職して2年間 B という会社で、そして、結婚をしてこの人と会って結婚して、でもう全部書いてあると思いますよね。で私が書いてあるんだから、その御心を探さないといけないわけです。私もシンガポール終わったらですね、どこだろうかってことを探さなくちゃ、神様の御心、そういう感覚で御心っていうのを捉えてしまう。すでに永遠の計画あるんだから、そういうもんでしょう。でも神様が私たちを作られた時にどういう存在として作ったのか、人間なんですよね。人間というのは人間らしいって何なんだろうか。神の形って言われてるんだけど、他の動物とは違って人間ってなんで人間らしくて、そしてどういう存在なんだろうか。私のすることね、いろんなこと全部決まっちゃってて、機械的にね、で神様のご計画の中には書いてあるメモに従ってねやってくると考えるのか、もっと違うように、私は自由な創造物として作られ、そしてね自分の意思や自分の犯行や判断やいろんなもので、それが働いて、そして作り上げていく。で多分神様というお方は人間以上にクリエイティブな存在である、創造的な存在である、いろんなことを発想してクリエイティブに生きる、思いもかけないね、こうことが起こってくること、 クリエーション、クリエイティブで、人間はやっぱクリエイティブな存在として作られた。神様はそう作った時にね、神様のご計画も全部が決まっていて、そしてね、どっか宝くじでも当てるようにこう選んでいくということよりは、私が何か作品を作るとき、何にもないんですよ、実は。絵を描いてもいいですし、壺を作ってもいいし、作曲をしてもいいし、何か作ろうとしたとき、そのとき、もちろん設計図描くんだけど、その設計図もいろいろ描けるわけですよね。それに従ってこうやっていく。人生ってやっぱりクリエイティブな作業なんだ。人間はクリエイティブな存在なんだ。ここに気づくことがとっても大切だと思います。いつも私はお話しする一つの経験があります。相模原で青年のスキーキャンプに行ったことがあるんです。皆さんのスキーができるかどうか分かりませんが、私はそれまでにですね、一度だけスキーのキャンプに行ったことがあるんです。でももう二度とスキーは行くまいっていうふうに思った経験だったんです。そういう経験があったもんだから、相模原で青年のスキーキャンプというのが行われた時に、私は行くなどということは全く考えていなかったんです。相模原には中野先生というですね、スキーの上手な好きな先生がいまして、青年も王も好きだから、いつも青年を連れてスキーキャンプに行くっていうプログラムを、まあ、数年持っていたわけです。ところがある年、もう10年ぐらい前かな、ある年ですね、その先生が手を怪我してしまったんです。スキーに行けなかったんです。それで、青年のスキーキャンプ、まあ、直前にそういう怪我があったんです。で、中野先生行けない、でも行けなくたってね、青年30人ぐらいキャンプに申し込んでましたから、牧師会がありまして、で中野先生行けない。ある先生はですね、いや、やっぱり青年だけで行くんじゃね、よくない、必ず牧師がついていくべきだと、男性と女性一緒だからとか言ってですね、こう相模屋の牧師会で言ったもんだ。私はいいんじゃない、別にね、男性と女性一緒だって、先生なんか行かなくてもいいと思うんだけどってこう言ったらですね、それは良くないとかってこう言われてね。で、いつもそのスキーキャンプっていうのがですね、暮れの29、30、31なんです。で、やっぱり大晦日ですからね、まあ、牧師さんもクリスマス終わって暇になったとはいえですね、やっぱりちょっとまだ神殿礼拝があったり忙しいわけですよね。で、そんな簡単に中野先生の代わりやってくれる人いないわけなんです。でも誰か一人行かなきゃいけない。で、じろーっと牧師たちがですね、みんな私の顔を見たんですよねというのはですね、私はその時大野教会を退職して、で、何もすることがなかったというか、本を書いてたりですね、雑用してたもんだから、暇なのは中澤先生でしょうっていう顔でね、本当に 3,4 人がですね、じろっと見たんですよ。見たように感じたんですよ。私はね、スキーだけは行きたくない。もうね、思い出すのが恥ずかしいけどね、スキーって滑れるんです。だけど止まんないんですよですね、いくらやっても足が開かないから止まんないです。でですね、今でもみんな笑うんだけれど、リフトに乗ってですね、スキーがストンと落っこっちゃったんですよねで、靴ごと落っこっちゃったんですよ。どうしてそれが起こるかわからないってね、もう青年の人たちも言うんですけども、1メーター以上ある雪の中をですね、誰も滑った跡のない中をリフトはですね、こう動いてるわけですね。で、上から青年たちが、先生何やってんですかとか言われてるんで、もう恥ずかしくてですね、とにかくスキーを拾いに行って、どこにあるかはまあすぐ分かりましたけども、で、1メートル以上のところを とにかくスキーを拾いに行って、そしてあのスキー場に戻った。そしたらもうですね、そのキャンプは畑先の教科の連合のキャンプだったんですけども、もうみんな笑いこけてですね、その晩 の, わらあの話題は中澤先生がいかにですね、間抜けというかおちょこちょいというかですね、もう何やっても当時やるっていう話がね、スキーだけの話で終わればいいんだけれど、あの先生こうだったとかああだったとかですね、まあ中澤ドジのあのオンパレードのようなですね会話で盛り上がったんですよね。それであのまあ私もいい魚になっちゃった、魚というのかつまみというかなんだかよく分かんないけども、とにかくそういう風な、そういう経験があったもんだから、スキーは行きたくないと、二度とああいう失敗したくないって、であの止まらないということもありましてね、足が開かない、足開いてこうやってエンジンをこうやれとか言われてね、言うんだけれどもできない、でこうやって立てて、そして90度回転していけばあのねえこっちあの方向転換できるんだとか、こう教わるんだけど、その足が大体上がらないんだからね、だから結局腰をあの落としてでやるとね、そういうスキーはそんなんじゃないかって言われて、でクラスに行ってもですね全然こうダメなんですよね。それでスキー場にまあしょうがないから行くことになったんです。朝の5時頃出たんです。新潟県2時間7時になって朝食を食べる時間になったんです。それで朝食の時に私の前にですね2人で座ったんですが、ノースさんというですね、実は高校の体育の先生が一緒に朝の食事したんです。でその先生がいきなり私にですね、中澤先生スキーやりましょう、私が教えますからねってこう言われたんです。で私は実はスキーに行く気全然ありませんでしたから、帽子も持っていかなきゃ、手袋もないしですね、スキーはもちろんありませんし、ジャケットも何も持っていかなかったんです。でいつもの年はスキーキャンプっていう広告だったんですけどですね、その年だけはスキー&温泉キャンプってですねこう書いてくれたんですよ。で当然温泉は私のためのリップサービスですね、中澤先生よく来てくれました、ね、どうでもいいんだよね、とにかく自分たちは行きたいなということで、スキー&温泉キャンプということで、私は行ったので、私も10冊ぐらいは本を持ってったんです。そしてまあよく読まないか分かんないけど、みんながスキーやってる時にですね、部屋一人ってのはさ寂しいけども、それでもまあ本でも読んでよってゆっくり普段できないんだからと思って、一応考えていったんですが、このノーさんという方からスキーやりましょう、私が教えますよって、もうその勢いで私断れなくてですねああと言ってるうちにですね、もう向こうはもうやる気になっちゃってるんですよね。で朝の食事が終わって車に違う車に乗って、私はですねそれからスキー来た、もうスキーやるかどうかってでお祈りを始めたわけです。神様スキーをすべきでしょうか、温泉入るべきでしょうか、スキーをすべきでしょうか、温泉入るべきでしょうか、もう4時間ぐらいそれからかかるわけですから、ずっとねお祈りをして、時々外の景色見たりして、このスキーを3日間やるか温泉を入るか思ってたんです。温泉が本当にあるかどうかも分かりません。でもね答えが出てこないんですよ。神様のどうしても教えてくれない。で新潟に着いて、そしてもう10時ぐらいになったと思います、あのスキーを始めるというところになって、で、まあ、若い人たちだから車が降りたらホテルなんか行くわけじゃないですよね。いきなり着替えて、そして、このスキーを始めるわけですけど、中澤先生あの1日券ですか3日券ですかってこう言うんですよね。だから私はですね、あのまだスキーあの答えが神様からいただいてないんですけどっていうのもちょっと言いにくいじゃないですか。オフィスらしくて経験でいいっていうふうにも見えるかなとは思ったけど、ちょっとそんなことをお祈りしてるっていうのも恥ずかしいしと思ってですね、で頭の中でですね、本当にどう答えていいか本当にその時も分からなかったんです。そしたらですね、なんかどうすれば救済みたいなんですね、突然ある思いが浮かんだんだ。 ですね、神様の答えが来たと思ったんです。でそれはですね、スキーにすべきか温泉にすべきかっていうのはね、スキーだとか温泉だじゃなくて、そんなのどっちでもいいよと、どっちでもいい、したいことやったら、そういう答えだったんですよ。これは神様から与えられたのか、正直言うとその時、ね、苦しいと人間の脳は働いてね、うまく解決するようにね、メカニズムができてるのかもしれない。それで得た答えなのか、未だ分かりません。ただ私が思ったのはその時、それしか答えがなかった。決してスキーをするっていう答えも、温泉に入るっていう答えも、昼寝をするとかね、またどっか行って映画見てくるとかね、何でもいいんだけども、そういう答えは来なかったんです。むしろあったのはね、そんなことどうでもいいんじゃない。で私はですね、あの牧師夫人、息子の牧師夫人ですね、これに聞いてね、どうでもいいって神様が言ったんだったら、その言い方は良くない、あのどちらでもいいってね言わないと、どうでもいいってのは投げっぱちに聞こえるからね、どちらでもいいって言ってください、お父さんとか言われてるから、そんなことどうでもいいんだけどとか思い出したんですよ。あ、そっか、まあどちらでもいい、でほとんどどちらでもいいことばっかりなんだって、その後ですね、考えていたんです。でシンガポールに山本さんっていう人がいるんですけど、話をしてたら、先生と話してたらね、いつも答えね、あのどうでもいいよ、どっちでもいいんじゃないと、好きなようにやったら、いっつも先生の答え、そうでしたねって言うから、私分からなかった、そんなこと意識したことがなかった。だから山本さんもね、私の会話ってのはそうなんだって教えてくれる、先生から見てどっちでもいいことでしょうけど、私にとってはそうでもないんですかですね、そんなことがしょっちゅう言われて、でも私は分かったのはね、あ、本当にみんなどっちでもいいと思ってるんだって、そういう経験があったからっていうわけでもないんだけど、神様が好きなようにしたらいいんじゃないの、自分でそれぐらい判断しろよと、やりたいことやったらいいんじゃないの、いくらやりたいことがあったって、もういろんなことの条件でね、そうならないこと山ほどあるんですね。だからそういう意味で私はですね、いくらどっちでもいい希望していても、東大の医学部には入れないんですよ。どっちでもいいんだけどね、自分の能力のあるところしか入れないんですよ、ね、世界の女性の半分とは結婚できたんですよ、本当は可能性としてはね。でも中沢智子っていう人しかいなかったんですよね。いなかったっていうか、拾ってもらったのか分かりませんけどね二人いたらいい方ですよね。 A さんにしようか B さんにしようかって迷える人は幸せでですね、やっと一人しか見出してくれなかったってのはね。だからそんなにね、私たちは選択できたわけでもないんですよね。ここに来るまでは神様がここに置いてこうやって来てる。で、選んでどっちでもいいと思ったけども、ほとんど何にもそうではなかった。だからこれが神様の御心を選ぶときとっても大切だということなんです。御心症候群からの解放っていうですね、お話ししたことがありますけど、まあ、そんなことで計画っていうことを考えたときに、神様の計画全部できているんだから、私はお祈りしてそれをもらって実行していこうっていうんじゃなくて、今年一年本当に神様が与えてくださったクリエイティブなマインドで、神様はクリエイティブなお方だから、私の将来についてもね、クリエイティブな人生を歩むようにね、期待してるんですよ。それが御心っていうことなんだというふうにね、捉えて歩んでいったらいいんじゃないかと思います。じゃあお伺いしましょうか。